皆さんこんにちは、ラジオスラリアのお時間です。
皆さんこんにちは、ラジオスラリアのお時間です。
皆さんお元気でしょうか。
はい、
いつぶりでしょうかね。
1年ぶりぐらいですか。
もうね、消滅したもんだと僕はてっきり思ってたんですけど、
急に1年以上経つ、
もう経つんじゃないですか。そのスラリアとしては、
ね、スラリアとして、ね、
教えてゲーテ先生みたいなので、ね、
みたいなっていうか、あれはあったからね。
あれはね、もうかなり詰めて、
あれは大変だったけど、スラリアはもういいですよね。
そうですよね、なんか気楽に、
気楽で、
僕もちょっと肩を楽にね、できるのかなという。
もうでも7月の下旬ですよ。
い
や中旬ですか。
はいはい、もう7月もね過ぎて、まだつい終われませんですけどね。もう終わってんでしょうかね。
雨はね、終わってないでしょ
う、ね、今年はもう全然日が照らないということで、なんかジメジメ洗濯物がたまる一方でね、大変なんですけど、もうどうこうしてるやつにもう次の、
はい、ね、だって9月の、次のゲートは、
はい、
6とか7とか8とか、
ね、あれ前半でしたっけ。
前半も前半ですよ。
これは大事ですね。
6、7、8です。
ほら見たことか。
これね、こうもうちょっと秋の気配がね、すると、
はい、
次11月もありますから
。迫ってますね。
で次12月もあるんですよ。
なんだかあれ本当はもうなんかこの間の話では、井川さんもう台本ができてるという話だったので、僕は結構あの今度の9月のは割とこう、大船に乗ったつもりでね。
もう何にもやってないです。
ちょっと待ってください。
いや、そうだそうだ、
そう
そう、タイトルとチラシだけ作ったんですよ。
あれはもうね、いやまあそれはもうね、あの、前回の終了時にはもう次の集客に入った方がいいっていうようなね、
いうことで
作戦会議で
だったんですけど、今ちょっと僕も小説書いてて、
それどこじゃないわけでしょ。
あ、いや明日までなので、明日終わればもう翌日からはもうゲーテ一色のね、
書かれるんですか。
ゲーテの夏なんですけど。
本当ですか。
いやでもね、チラシ作った時に、あ、ところで、
はいはい、
前回のゲーテはどうでした。
いや、やっぱりなんか、まあいつもと同じように作っていく段階でどんどんね、話が変わっていくんですけど、まあ、あの久しぶりにというか、
お芝居でしたもんね。
新しいものがいっぱいありましたね。で、その、まあゲーテの幼少期の、その、まあ、ノスタルジックなものと昇華と、それからこう今度はそのバンドメンバーたちがこのストーリーの中に
芝居をするっていうね、
警備員も含めの、だから僕と井川さんだけで進めるのではなく、まあ、ジョージや阿部ちゃんとか、ね、なんかが、あかねちゃんなんかがこう芝居に絡んできて、
で少女歌劇団もいて、
僕ねこれね割とね、その当初から望んでいた形というか、まあ、クレイジーキャッツやドリフのような、あのさあ音楽やりますって、まあ、この前もね、そういう感じといえばそうなんですけど、その芝居の中にこう音楽がこう入り込んでいく、音楽の中に芝居が入り込んでいくというのは、どっから何がどうっていうのが分からないのが結構僕、あの好きなんですけど、なかなかそれをやってくれる場所がないので、この間ちょっとその片鱗が垣間見えたようで、とても良かったのと、あともう一個は、その新曲が僕はとってもなんかこう、
リンゴの花道、
なんていうんですかね、腹渡にくり、違うな、あの腹にこうズンとく
る
というか、
ゴゾロップに、響く、
あの薄っぺらくなく、まあ、あのアレンジも途中でこう、
まあそうね、
民族的になり、
なったり、
なんだか不思議な、
回でしたね。
回でしたね。
なんかいややっぱりほら、僕はアーティストではないじゃないですか。
そうなんですか。
まあまあ、
僕はアーティストだと思ってました。
あ、まあ、じゃあアーティストだ
ったとしてもね、
やっぱりその同時に、なんて言うんだろう、簡単に言えばさ、体重も身長も同時に伸びないと思ってるんですよ。やっぱりある時は太り、で、ある時は伸び、またある時は太りっていう、その横軸と縦軸っていうのは交互になるものだと思う。
人は死ぬまで成長するということで言えば、
で、例えばだからゲーって一つ取っても、多分僕とマッサラの間にね、初めて会った時にもう多分一つのゲーっての完成形ってあったと思うんですよ。
僕らが気づいてなかったかもしれない
ね。なったにしても会った時に、意気投合した時に、
なんかそんなようなものは、
こんなことができたらいいねと、 でも実際やってみれば、うん、まずもう
難しいしね、
難しいじゃない、うん、
制限ばっかりで、
そう
お金もないし、
お金もないし、
稽古時間もないし、
そうそう、誰が来るんだっていうところから、
誰が出るんだ、
そう、うん、音楽をね、その誰が演奏して
そうですね
っていうところからね、うんうん、振り返ればほらイヤホンしながらバッハをやるっていう ね、
ねあれは苦しかったですね、
う
ん、
っていうね、
そこはもう僕の人生のターニングポイントですそのもうあの音楽をやめるかっていうところまで来てましたね、うん、
カンタータをね、はい、でもバッハのカンタータといえば
そこで僕 の、 あの芸術、うんうん、芸大は終わりました、ねう
んはい、でもねやっぱりそれがあって
そうですそうなんです、うん、そうなんです、
やっぱりこういう中でやる制限っていうのはあるなと
渋顔が向けましたね
何調子乗ってんだと
本当に
これでも食らえっていうね、
誰にも見せないようにやりたかったなっていうね、うん、その時は思ってました ね、 ね、
でもほらそこからさ、はい、まあまあいろんなことがありながらも ね、 でもまあ前回の
いや本当
あそこで、はい、まあ完成形っていうにはまだまだ及ばないにしても、
うん、
まあつまりこういうようなことをやろうとしてるよねっていうことはまたね、う
ん、
やりたかったよねっていう、だから去年1年はその新曲っていうものを自分たちで作れるのかっていうところから ね、はいはい、
ね、
うん、バンドっていうもので、あの2時間ねどうやってやるんだっていうところから
偉い作曲家の先生を呼びして
ね、
お出しして
そう、うん、でもそうするとじゃあ稽古っていうものは無理だから芝居っていうのは前半と後半にね、
ね、
駒劇場的な形ですよ。
そうでしたね。
ね、前半は人情芝居を2人でやって
山奥の劇場で、
そう、で最後はちょっと音楽をやるっていう、でもそれがほらこの前は、うん、まあ、メンバーも含めてね、
そうですね、一体化して
やる、うん、まあそれはクオリティやどうこうっていう話は、ね、まあ、また置いといたとしても、
構造っていうか形、
ね、構造としてはとなるとまたもう今度の9月にもその流れでいきたい、
ね、そうですよね、
うん、でもそうするとやっぱりもうそろそろ本はできてないとね、
まあ、あの、うん、割と今回は、うん、あのそういう、まあ、目論みというか、うん、そういうのを、まあ、皆さん、うん、あのスタッフさんともね、うん、共有してて、
うん、
稽古時間はちょっと抑えてあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
珍しく、
うんうん、いやもうどんどんこれは稽古いるなっていうモードにスタッフもなってますから、
ちゃんとしたものがにならないと、
う
ん、そうしないとね、
そうです、
いつもそれで、ね、うん、誰々が来ない何だか来ないって、うん、じゃあ無理だねっていうことになっちゃうよりは、
うん、まあやっぱりそれはそういう風な形でやるにあたって、僕は今回のね、先生お経を読むっていうタイトルを一応つけたんですよ、でそれはなんかやっぱりリンゴの花道っていう前回の曲が、うん、はい、まあそれもね前回遡れば、うん、あの僕が安曇野に行ったことはちょっと大きいことですよ、
ね、はい、
やっぱり安曇野の景色っていうのは僕はあの長野ってあんま興味がなかった
んですよ。あ、そうだったんですか、
うん、興味ないじゃないですかあんまり。
僕はね、僕はありますよ、うん、僕はあります、
あのなんていうのかな、安曇野に興味がないっていう言い方すると語弊がありますけど、海がない県に行くっていうことってまずないんですよ、
盆地そのものがね、
本当に長野県って本当
閉ざされた、
閉ざされて、まあ、だから軽井沢にちょっと行きましたって言っても、うん、それは長野に行ったんじゃなくて
ことにはならないですよね、
うん、軽井沢に行ったってことですよね、うん、だからいわゆる盆地っていうものがあって、でなんかこう周りに山々が囲まれて、そこに、なんていうんですか、まあ、要はアルプスがあって、
いつもと変わらぬ風景がそこにあり
あるっていうのは本当にそこを初めて行ったんだけど原風景のような気はしたんですよね、うんうん、で、あ、こういうところから日本の商家みたいなものが出たっていうのはすごく合点がいったっていうのがあって、う
ん、冬は厳しくね、
うん、で、なんとなくその町のなんかこうなんていうのかな、こう凛とした感じがありますよね、特に松本は、
そう、あ、うん、城下町はね、
城下町は、それでまあ安曇野のやっぱりあれはね水じゃないかと思う、うん、水が綺麗なので人も綺麗っていうか、
だから、うん、だからですから、うんうん、あの海はないけど、うん、綺麗な川があるんですよ、
あるある、
川ってね僕、うん、やっぱりすごく大きくて、
うん、
水辺であれば、うんうん、そこはどこかとつながってるわけで、
結
局 ね、
そうね、うん、
でその映画のテーマでもあったわけじゃないですか、うんうん、ね、川っていうのがね、うんうん、この流れはどこに向かってどこから来てるんだろうかっていう、うんうん、まあ、人生の、うん、その人類の歩みじゃないですけど、うんうん、
やっぱりあれは僕なんかも、うん、カフェをやってるじゃないですか、はい、カフェってもう水商売だから、
ね、そうです
ね、ここに出してるコーヒーも、
う
ん、これは一つの何かどっかつながってるわけですよ。
おコーヒー出すコーヒーが
だってこれだって雨水をねろ過して水水道にして
あ
ここでコーヒーにしてそうそうこれおしっこにして、
ね、
そのまた川に流れ、うん、海に行くっていうね。
そうですね、なるほどなるほど
そういう意味では
全部人の体を経由する、
うん、
して
そうだって僕らは、ま、
ずっと回って巡っていくと、
うんうん、僕らがねこの仕事に唯一誇りが持てることがあるとすれば、うん、人間の体内に通すものを提供してるってことなんですよ、うん、これだって下手したら人殺すこともできるわけですよ。
そうですよね、
有名なもしうちのお店にトランプが来てね、
うんうん、
でトランプにちょっと俺がこのアイスコーヒーに、うんうん、生産カリの一粒でも入れれば
それはそうです、
ね、暗殺できるわけでしょ、
信用っていうことと、
うん、
まあね清潔である
そうだから医療行為ではないにしても、うん、人の体を通すものを提供してるっていうのは
その緊張感みたいなのがね
緊張感っていうのはやっぱりあるんですよね、
常にありますよね、
うん、だから食べるものってそういうところがあると思っていて、うん、でもこの前のその安曇野の川なんかがコンコンと綺麗な水が湧いて、
あれもあの子供の時なんかも僕も平気で飲んでましたし、
う
ん、
ああそう、
うん、その上流では誰かおしっこしてたりとか知らない知らないのに
してたでしょうけどね、
でけどね、
うん、
でも
そのおしっこも一つの
よりこの自然の中に自分が溶けていく、
うん
てあの自然に溶けていくっていうような自然の一部なんだってことをやっぱり実感できますよね、都会にいて忘れてしまいがちなことだと思うんですけど、
っていうのがあってこの前のあの台本についてはもうその安曇野にね、うん、行った時にはプロットを書いちゃって、
はい、そこでねバッと広がって、
うん、そこでよしきちゃんこれを書こうっていうのがあって、でまあリンゴの花道はね僕曲も作りましたけど、
はい、
なんかもうその安曇野の風景が浮かべば、
うん、
曲が出るっていう、
うんうんうん、
そういう感じでしたよ、
う
ん
ね、うん、そうもうまさにアーティストじゃないですか、
うん、まあそういう点では、
ね
うん、
いややっぱり何かきっかけさえあれ ば,、
うん、あれば
そこが広がって
そうそうそれは
形になるっていうことは、
うん、なるっていう、があって、だからやっぱりそれはその去年までやっていたゲーテとは違う曲一つとっても、うん、あの違うな
って、僕またあのあれもすごく助けたというか、うん、プロジェクターもね、
うん
うん、あの動画を、うん、流しちゃうとか、
うん、流しちゃう
ね、画像を流しちゃうとか、うん、そういうだから、うん、やっぱり
安曇野の映像が出てましたからね、
出てましたから、
うん
うん
うん、
いろんなね、
うん、
まあ、演出にその、
うん、
装置がない分、
うんうん、
そのいろんなものでね、
うん、
動画を使って、うん、舞台を作るっていうのも、うんうん、まあ、まあ、やってるでしょうけど、うん、他でもね、うん、なかなかこう、うん、ライブハウスでそこまで、ね
うん、
手が回らないっていう方が、うん、なのに、まあ、すごく効果的で、うん、お客さんのね、うんまあ、引きつけるのにも、うん、僕らだけでやんなきゃいけないことがだいぶ助けられたような感じはしましたね。
だからやっぱりまあなんていうの、僕らが持てるものも増えてきてるっていうのもあるし、
うんうん、
あのね、メンバー一つとっても、
うん、
まあそういう例えばライブハウスのね空の方が、
ね、
空っていうね場所のライブハウスが協力的だっていうのもあるしっていうこともあってまあ次回は先生はお経を読むと、つまりなんかアジア的なものっていうのが僕はすごくね、うん、次回のテーマにしたいなと思ったんですよ。
なんかお経って聞くとですね、うん、やっぱりそのまあ仏の、まあ、仏教ってことにもなりますけども、うんうんうん、なんかまあ唱えるとか、うん、念じるとかね、
うんうん、
祈るっていう行為って、うん、やっぱりそこから歌って生まれたんじゃないかなっていうのは一つ僕の中にはありまして、う
ん、なんか沖縄にいた時に
そ
ういうことって研究してましたよね。
そうなんですよ、
うん、
で沖縄の小さな島のお祭りを、
うん、
研究した時に、うんまあ、女性が、
うん、
森の奥に向かって、うん、林の奥っていうかね、
うんうん、
そこに向かって御嶽、うん、っていうんです
けど、御嶽、
神様がいる方向があって、うん、そこに祠があり、
うんうん、
そこに対して、うん、みんながこう、まあ、馬蹄形に座るんですよね。
ほう、ええ、その祠に向かって、
だから神様に向かっては背を向けない状況ですよね。
なるほど、
うん、だからもう一つの劇場空間ですし、
うんうん、
コロスなんですよね、
うんうん、
テアトロなんですよ、
うんうん、
でそこのある一定の方向に向かって、うんうん 女の人が、うん、神歌というのを歌うわけですよ。でそれを唱えることによって、うん、捧げ物をし、うん、みんなでそのお神酒をこうね、うんうんうん、飲んで回して供食して、うんうん、その神様の恵みを奉納し、うん、今年の豊作を願うという、うんうん、まあすごい
すごいね、それは。
こういうのに立ち会えたことでもね、本当歌の原点というか、うん、歌ってなんで生まれたんだろうっていうのは神様とつながるためだったり、みんなの幸せを祈ることだったり、うんうんうんうん、まあ占いというかね、う
ん、それどんな感じの歌なんですか？
神歌はね、うん、ちょっと難しすぎて忘れちゃったんですけど、うんうん、その間に、うん、おみきが回ってそれをみんなで歌うっていうのはあったんですよね、うんうんうん、それは覚えてるんですよ、うん、林歌ですよね、
うん、それはやっぱり琉球音階なんですか？
もうね、うん、音階っていうかね、でもみんな歌うんですけど、うやきつぬじゃらよいやしばるよやなういうやきゆなおれがゆいとりがゆのおれがゆなおれがひやっかやっかやっかやっかやっかやっかみたいな感じ で飲むんです。それ全員回ってくるんで、やっかやっか言われたらもう絶対飲まなきゃいけない。
そうだよね、
これね、これね、うん、なんか不思議な
すごいね、
躍動感っていうかね、湧き立つものがあって、うん、おじいちゃんたちがもう真剣に歌うの。
やっぱり音階っていう感じでもない。
そうなんです、そうなんです、
ですよね。
楽譜にすることほどバカなことはないっていうぐらいの、
そうだね、
まあ、一応その記録としては残すんですけど、うんうんうん、僕はそれじゃいけないって言って、うん、まあ、録音し、うんうんうん、動画も撮り、うんうん、それでまあ NHK のこうなんていうんですか、うんうん、番組みたいにするような形でビデオ卒論みたいな、う
ん、あしたんだ、
全然受け入れてもらえなかったですけど、そんな、うんうんうん、何も認可されてないんで、うんうん、教授が偉いやる気で歴史を作るぞとか言って、
うんうんうん、言ってくれたのね。
結局紙も出したんですけど、うんうんうん、
でもやっぱりそういうなんかこう、うん、伝承っていうか、まあアニミズムっていうかね、
もうね卑弥呼の時代からのなんかつながりみたいなのも感じて、うんうん、女性が神との向き合い、うんうんうん、
でもそれはさ、その何、例えば正原が、はい、小さい時からね、うん、そのまあ音楽教育みたいのを例えば、まあ、例えばっていうか受けて、いわゆる合唱だとかなんだとかそういうのは好きなんでしょ？
そうですね、
好きだったでしょ、
まあ、音楽教育って、うん、まあ、あんまり僕はなんか教育受けたとは思ってないですけど、うん、周りに音楽とか歌はありましたね、うん、家族みんな歌いますからね。
で、そういうものとそういうものってなんて今のお経っていうか、うんうん、唱えるものって、ま、全く違うじゃない。
あ、そうですか、
うん、だっていや例えば、あ、じゃあもっと言っちゃうと、そこから今度芸大に入ってまた学ぶ音楽っていうのは、まあ、全然違う。
だから、うん、まずこれは何だろうっていうね、うん、疑問が先にあって、うん、何かを知りたくなっちゃうと、
うん、
もう突き詰めずにはいられないという
。
だから沖縄ってなんか、うんうん、日本と違うだろう、
うんうん、
名古屋と違うな、
うんうんうん、
行ってみたい、うん、知りたい、うん、で行くとやっぱりいろんなことがし、
うん、
そしてなんかいろんな歌に出会うと、
うんうん、
この歌はなんだろうと、うんうん、ルーツはなんだって、うん、興味がもう好奇心でしかないですね、すべ、うん、てのことが、
うんうん、
だから、まあ、たまたまその子に興味を持たなかったことは僕の中であんま伸びてないかもしれないですけど、うんうん、今まではね、
うんうん、
でもお経と一つとっても、うん、まあ、これは、うん、歌舞伎やその浪曲とかなんとかっていうのと照明っていうのがやっぱ結びついていくように、その日本語の発声が引き伸ばされていくと、やっぱ元をたどるとやっぱ念仏から来てるようには思いますね。それとまあ民謡とかもありますけど、
でそういうものをまあ自分の中でね、体験として持っているじゃないですか。でもそれと例えばヨーロッパに行って、
はい、
まあ、じゃあイタリアですと、うん、まあ、ドイツですというところで、まあ、またその教会なんかで歌う賛美歌だとか、まあ、いわゆるあと楽譜にのっとったハーモニーだとか、うんうん、そういうものってのはもちろんそのなんとなくうわ美しいとかね、あこんな旋律になってるんだとかっていう、でも 本来歌っていうものはもう本当にその旋律や何か関係なく唱えるっていうものだと思うとすると、その楽譜通りに例えばオペラを歌わなくちゃいけないっていうものに抵抗なんかないんですか？
まあ、うん、そのやっぱりだんだんこう自分の中でも膨らんで いきますよね、規模がね、
うんうんうん、
で現代で、まあ、僕の生まれた時は現代だとすれば、うんうんうん、その いろんなものが、うん、ごちゃ混ぜになり、うんいろんなものが組み合わさった形で僕らは音楽って受けますよね、
うんうんうん、
でその元々の正体ってのを知らないまま、まあ普通は大人になっちゃうんですけど、うんうんうん、僕はそれが知りたくなると、
うんうんうん、
で学校ではその西洋音楽を学ぶ、うん、で、まあ、劇団とか行くとなんかそうじゃない音楽もなんかある、2つのね、だからアジアと西洋と、うんうん、僕は両方たまたま持っていて、うんうんうん、でそこが、うん、人生のタイミング、うん、タイミングで何かとこうリンクするっていうような感じですかね。
それはさ、その融合はしないんですか？
いや多分、うん、他の人にない僕の音楽性があるとしたら、うん、それが融合した形で出てる時なんだと思います。
なるほど、
はい、
そのパラレルっていうのは分かるんですよね、うん、例えばその自分の頭の中に西洋の音階の頭とそういうものじゃない頭っていうのは2つあって、
ある、
それをスイッチングするっていうことはあるとして、スイッチングではなくてそのスイッチが壊れちゃうっていうか、うん、つまり混じっちゃう、
なんか、交差点がいっぱいあるような感じがしますね、うん、網の目のようにこういう縦軸と横軸のものであれば、うん、アジアが横で西洋が縦ならば、うん、なんかそれが交わるところにいろんなものが生まれてるんじゃないかなとは思うんです。だからスイッチしてる意識は
ないわけね、うん、
ただやっぱりどれだけどこ、うん、そのアジアならアジア、うん、西洋なら西洋っていうものが、うん、どこまで僕深く自分の中で掘り下げられてるかによって偏りは出てくると思うんです。その時どっちに気持ちが向いてるかとか、
うんうんうん、で僕いつもこのゲーテを始める前に、ね、こういうヒアリングをね、
は
い、相当して、あ、これでじゃあやっと台本っていうか、その台本になるのは本当最後の最後ですよ ね、
プロットとか、 今回の方向性とかね。
でその時にいつも聞いてると思うんですけど、要はだから上手い歌っていうのは何なのか、
うん、
つまりそのさっきの祠の前で歌ったおじいちゃんの歌も、うん、まあ、上手い下手っていうカテゴリーでくくれるかわからないけど、うん、まあ、上手いと。で一方でそのじゃあオペラでイタリアのところで、まあ、なんかわーっと歌ってるのも上手いと。でカンツォーネのすごいこの民謡のおじいちゃんもうまいとしたら、うまい下手って何ですか？
僕の中で、まあ、そういううまい下手ってことで言うと、まあ、そうですね、やっぱり音程とリズムと、まあ、強弱みたいなものが、きちんとこう整っているとうまくは聞こえますよね、うん、でそれだけじゃないような気がするんですよね、歌って結局ね、うん、やっぱり味わい、
うん、
個性、
うん、
インパクト、うん、それと、うん、あといい歌、うまくなくても心を打つっていうのもありますし、
うんうんうん、
だからうまい下手っていうのはもちろん ある一定の基準を設ければ、うん、審査、うん、得点がついたりとかするんでしょうけど、うん、僕その非常に自分がそういうところにいながらも、うん、なんかこう どうなんだろうって思いはね、うん、ありますよね。
その心を打つ歌、打たない歌っていうのが、うん、やっぱりありますか？
ありますね。
その例えば分かんないですけど、プロの歌手でしょ？
はい、
プロの歌手だから周りに
やらせていただいております。
うん、歌手いますよね？
おります。
でその歌手の人たちは、まあ、プロって言われてるわけだから、
うん、
一定数その何らかの基準をクリアしているとしましょうか、
はい、
その中でもいい歌を歌う、あんまりいいとは思えないっていう、その差はありますか？
あると思います。ある、うん、ありますし、うん、でもこれってなんか一概には、うん、なんかこの人はこうだって言えないところもあって、うんうんうん、僕個人の意見としては、うん、どうだっていうのは言えるんですけど、うん、 っぱ聞く人によって、全然こうね、違って聞いてるみたいなので、だから例えばバッハの曲の名手のが素晴らしく歌うと、でもバッハが嫌いにした人にとっては、全然面白くなかったっていう、ね、じゃあなんで聞きに行ったんだよってことになっちゃうんですけど、なんかそういうことはまあ起こりうるというか、
僕はね、やっぱりずっとそのお店をやるったり、まあなんかいろいろやるじゃないですか。で、そのうまい下手っていうのが僕はあると思うんですよね。
はいはい、
でそのうまい下手っていうのは何かって言ったら、その反応だと思うんですよ。
うん、
反応ね。
うん、
つまりうまいっていう絶対的な何かがあるんではなくて。うまい下手っていうのは相対性だと思ってるわけ、でその相対性っていうのは横との比較ではなくて、お客との対話だと思うんですよ、つまり例えばじゃあ僕料理なんかも作りますよね。で料理なんか作ってて、料理であら いつも上手に作るわねなんて言うことはあったとしても、今このタイミングでこの味付けのものをこの人たちが出したらこう思うなっていうことを想像して出しますよね、第1投目は、
はい、
で反応がありますよね。そしたら次2番目っていうのは、あちょっと少々次は冷たいもの出してみようとかってもう考えてるものがあったとしても、そこに微妙な反応がある、でそういうことを、つまりじゃあこう出す、そう来る、こう出すっていうこと、
臨機応変さみたいな感じですか。
いやリズムですね。だからこれがこれでもかこれでもかと、じゃあステーキを出した後に、さらに焼肉出してみたらね、それはえっと思う。でそれはその時に肉食べたからまた肉で飽きちゃったんではなくて、私のこの気持ちをこの人は汲み取ってくれなかったんだっていう失望だと思うんですよ。頭に失望が浮かぶと、もうその人のことを受け入れなくなっちゃうと思うんですよね、人って。でそれってその例えば歌一つとっても、こうやってわーっと来て、例えばすごい声量で歌うと、あらすごい声量だわねと、あらーと思うけど、そんな次も次もってナイアガラの滝みたいにボンボカボンボカ声量だったら、途中でやっぱりね、私の声量部分はいっぱいになっちゃったっていうことをこの人が汲み取ってくれないんだっていう寂しさが、失望が、ディスアポイントメントが頭の中にウエイトとして満たされちゃうと、もうお腹いっぱいってなっちゃうっていうことだと僕は思うのね。で、つまりそれを裏返してみると、そういうことが汲み取れる人、それはその技術の面かもしれないし、その引き出しの多さかもしれないし、でも僕はその人の愛情であったり優しさだったりした部分で、あもうちょっとお腹いっぱいですよね、じゃあこれ最後にしときましょうって言って出せるかどうかっていうことが、僕はその人の心を打つんだっていうふうに僕が定義してるんですよ。
そうですね、その人が何を求めているっていうのに察知し、それに応えうる、そこを満たすことができる、パフォーマンスが、できたのであれば、そこの、ライブは、うまくいったってことになりますよね。
そうですそうです。だからそれはいいライブだったって、そういいライブだったって、それはだからその、仮にカリキュラムをね変えるっていうことだけじゃなくて、カリキュラムがあったとしても、その通りだったとしても、その一つずつに、ちょっと食傷気味だからこう控えめでやってみましょうとか、あら今日は皆さん元気がないからちょっと盛り付け多めにしちゃってね、ウインクして終わるっていう、なんかそういう、あ私のことを見てくれてたんだっていうのが ね結局人間って、なんだかんだ言ったら僕子供の頃の記憶だと思うんですよ。子供の時にわーっと泣くと、そうすると子供が泣いてるのを母親が、あらお腹空いたの、あらおむつ、あらどうしたのっていう時に、そのことごとく母親がだよ自分の泣いてることを外れまくったら、子供は失望して泣きませんよ。もうあらどうしたの、塾に行きたいのとかあらどうしたの、
違うのに、ね、
全然違うのにね。だからその汲み取ってくれたっていう優しさを、僕は芸術に普通の人は求めてんじゃないかと思う。つまり大人になるとなかなか自分の気持ちを汲み取ってくれない、なぜみんな立場があるから。でもなんか アーティストだけはそういうことをなんか汲み取ってくれて、あ、だったらこうするっていうことに自分の旦那なんかよりも北島三郎を追っかけちゃうのは、この人は汲み取ってくれるっていうことにね、自分のちっちゃかった時のおむつを履いてた時の自分が蘇るんじゃないかと僕は思うんですよ。
深いですね。
うん。Essa na vanta,